東京下北沢からお送りするポッドキャストプログラム UKP ラジオ、 UK プロジェクト代表遠藤浩一です。
ポリシックスふみです。所属アーティストへゆかりのある方をお迎えしたり、音楽の話をしたり、 UK プロジェクトにまつわるあれこれをトークしていくポッドキャストです。皆さんからの感想などもお待ちしております。ハッシュタグ UKP ラジオつけてポストお願いします。
さて今回はドガの N 沼さんが来てくれました。
N 沼です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はいは
い、UKP ラジオ、
N 沼さんはですね、プレンティのボーカルギターとしてデビュー、うん、現在はソロとして、そしてドガとしても活動されていますね、う
ん、はい、
はい、だからはい、
ちょっとこの、
いや N 沼くん来てくれたらいいなと思って、はい、言ったら本当に来たんでちょっと驚いた、
ね、嬉しい、
いや嬉しいです、はいはい、
来てくださいました。
いや嬉しいです、ありがとうございます。
あの、うん、ちょっと知り合いだけで、うん、大してゆかりもないんですけどでも来てもらいたくなと思って、はいはいはい、来てくれたんですよね、は
い、ですよね、
嬉しいです。
僕と N 沼くんはあれですよね、なんかフェスの楽屋で1回か2回あったぐらいじゃないですかね。
そうですね、はい、2、3回裏で、
はいはいはい、
会いましたよね。なんか合同スイートラブシャワーのあの合同打ち上げみたいなのが一番記憶に残ってるんですよね。
あのバーベキューしたり焼きそば焼いたりするとか、
はいはいはい、で、はいはい、まあ初めましてではその時なかったけど、はいはい、そこで酔っ払った遠藤さんがいて、はいはい、すっごい大声で AV の話を僕にするっていうい
やいやお好きかなと思ってい
やすっごいすごい結構掘り下げて聞いてきたんです。
いや
事務所のスタッフの女性がドン引き
ちょっとやめて
ドン引きして
マジ
そのがっつり話すの初めてみたいな。
あんまりそういう場で大声で話すことってなくないですか、うん、
ないですよね。
そのジャンルとか、特定の女優とか。
あじゃあそれは僕は N 沼さんのことをちょっと知りたかったどういう好みでらっしゃるかなみたいな。
入り口間違ってません？
で僕から言う別にお寿司が好きですかとかね、お寿司のネタは何が好きですかって、そこからこう人柄が知れることもあるじゃないですか、
はいはいはい、
入り口はどこでもいいんですよ。最後に深いところに刺されば
最後のドア開けてきたみたいない
きなり、うん、
すごい人だなと思って。
なるほどね、
はい、
ちょっと印象に残っちゃいますね、う
ん、それが結構遠藤さんと言ったら、うん、あの人だって AV の、
いやなことない
AV の社長だ
絶対そんなことないってい
やそんなことないのも分かってます
そうだったんだね。なかなかパンチの効いたね
僕ね、僕はほら、うん、プレンティってバンドは知ってるじゃないですか、うんうん、だから知り合う前にライブは何回か見てるんですけど、うん、多分ねクアトロかなんかで、はい、プレンティ出す時に、はい、まあプレンティのお客さんって割とシーンとしがちじゃないですか、はい、
そうですね、
シーンとしがちで、その頃あのねあの風潮としてダイブしちゃいけないみたいなね、うん、ことが始まった頃だったんです。で、はい、N 沼くんがみんな自由に楽しんでいいからね、うん、ダイブしたっていいんだよ、うん、できるもんならねって言ったのよ、ね、うん、めっちゃ意地悪なやつだ誰がプレンティでダイブするんだよって俺思ったのはめちゃくちゃ覚えてて、うん、あこの人はなんか底意地が悪い人なんだろうなと思っていやなんか話したいなと思って。
いや、まあ、冗談なんですけどね、結構マジに取られることが割と多いですね。
いやいや言わない
って名古屋っぽいですね、名古屋のクアトロっぽいですね。ありましたありました、結構覚えてます。
お互いなかなか、じゃあ最初の印象結構強烈じゃないですか、ね、違う場面だけど、そうだったんだ。でも普段一緒に飲んだりとかは全然ない。
しない
です、ないですね。他者ですしね。
そうだよね。あでも他社の、ね、人と
僕ね割と N 沼くんのこと好きなんで、うん、遠慮してるんですよ。
あそうだったのか。
そうなんだ。
全然間違って電話してきたら大至急来ますけどね
本当ですか。
本当です
よ。今どこどこなんだけど、
あ行く行く、
嬉しいな。
今名古屋でライブ終わったからあと2時間待ってって言って
マジそこからでも行く。
マジですか。嬉しいですね。
私は初めましてなんですよね、
はい、
ちゃんとお話しさせていただくのは、
はい、初めまして、
よろしくお願いいたしま す, します。本当にもうすみません、 AV 社長が
AV 社長
ちょっといい単語すぎて
AV 社長
AV 社長
結構きついかも
ちょっとね、
まあ、
はい、
今組んだか
新事業で
新事業ないないないないない
部門で
ね、まあ、さっきも言いましたように UK ブリッジからリリースがあったというわけではないですけれども、なぜ今回沼さんをねお迎えしたかというと、うん、この番組を聞いてくださってる方はね、皆さんちょっと何回も聞いてると思うんですけど、僕今ですね、
はい、
ドガにですねハマりにハマっているんですよね。
嬉しいです。
はい、僕多分そうですね、よく Spotify とかで、
はい、
日本で、
はい、
この曲を聴いてる人の上位 5% に入ってますみたいなっていう、通知が来る時あるんですよ。
そんなの来るんですね。
はい、僕入ってる自信あるんで全然あります。
嬉しいですね。
はい、すでにリリースされているあれですよね、 PYG とタクランデルの2曲はもうすごい聴いてますね。
嬉しい。
はい、ところで、
はい、
まあ、この先ですね、
はい、
何回も聞かれると思うんですよ、ドガってどういう意味でつけました。
いや意味があるバンド名嫌だねっていう話はずっとしてて、
うん、
でその終わりですね。
なんかこう、まあ僕前プレンティーっていうバンドやってて、
まあ
まあ、キャレとしてはまあ2回目のバンド結成みたいな、
はいはいはいはい、
で他のメンバーも、
はい、
まあいろいろやってはいますけど、なんかそういうちゃんと結成みたいなのって2回目、
はい、
とアンディーモリっていうバンドの、うん、
はい、
で 2つ目がドガみたいな、こう、はい、キャリアとしては2回目みたいな感じなんで、なんかあんまり体重が乗ってるのちょっと恥ずかしいよねみたいな、
うん、
年齢ももう35だし、
うん、
なんかちょっとどうでもいい名前がいいなっていうので、こういろいろ出し合ってて、なんかいろいろあったんですけど、ドガってそのメンバーのドラムの子に二十歳の子がいて、その子がドガって出して、あカタカナでドガって最初出してきて、あそれいいねってなって、なんか意味がなくていいねって、でそれで派生してドガドガって書いてドガみたいな。全く意味がないんですよね。なんでって言われたらそれだけですね。体重が乗ってないからっていう。
おお、体重が乗ってないから
感じですね。
しっくり。
いや今ちょっと体重の鼻歌って言いそうになってるで我慢した。
我慢正解だと思う。はいはい、なるほどね。あ、じゃあ表記とかはいろいろ考えたけど。
まあそうですね。表記なんかデザインのことはまあちょっと、うん。メンバーは全く分かんないので、
うんうんうん、
庄司さんとかに聞いて。
なるほど。改めて、はい、ドガについて教えていただきたいんですけれども、
はい、
メンバーの皆さんについて教えてください。
はい、
はい、
メンバー、うん、まあ僕が、沼がですねボーカルギターで、
はい、
でドラムとベースが、はい、その元アンディモリの岡山健二と、
はい、
藤原俳二、このラジオにも、
はい、
出させてもらった2人、
はい、
とあとサックスとクラリネット、
うん、
フルート、
はい、
その他もろもろ、
うん、
で渡辺恭一というジャズマンがいまして、
はい、
でドラムが、
うん、
その二十歳のドラムですね、
はい、
古市健太の5人編成ですね、
うんうんうん、
でやり始めたところです、
うん、
はい、
なんかそのきっかけとか集まったきっかけとかまず最初聞いていいですか。もともとみんな知り合いとか。
いや僕とそのケンジ君とヒロシ君はその事務所がそのプレンティとアンディモリで一緒だったので、まあ長いんですよ、10年以上付き合いはあって、そこは知ってたんですけど、元々は僕コロナ禍何してました。コロナ禍結構僕やばいなと思ってて、
はいはい、
なんか中止延期のライブだけ抱えてて、
ね、
ずっと家にいて、
はい、
いつ出すかも分かんない制作をなんとなくしているみたいな、まあ、あの時期にもうなんかストレスが溜まって、
はい、
パーカッションの その ケンジ君に電話して、うん、ちょっともう疲れて叫びたいから、
うん、
あのなんかそういうなんだろう上を目指すみたいなそのちゃんと活動するみたいな感じじゃないテンションでパンクバンドをやらないっていう、
うんうんうんうん、
ちゃんとしてないやつを、
うんはい
はい、自己満足のやつをやらないかって電話して、うん、あええよみたいなやるやるって言ってそれだけ決まってたんです、
う
ん、でそれをその話をしてってなんか半年ぐらいそのまま眠ってて、
うん、
したらあのトニセンってもともと V6 だった方たちのバックバンドの話が僕に来てやったこともないバンマスをしましてでなんかそれでツアーを回ったんですよ。その時のメンバーにほとんどドガがいてそのサックスの渡辺さんとかまあヒロシ君もいてでなんかあいいなみたいな久々のバンドサウンドというか、うん、バンドで演奏したのも久々だったんで、
うん、
やっぱいいなと思ってひろし君とその渡辺さん誘って、
うん、
でそしたらその社長兼ディレクターみたいな、
うん、
その庄司さん庄司深也という男がいて、
はい、
その人がまあすごい若くていいドラマーがいるってなって、
うん、
でいいねっつってそのままバンドになったっていうバンドやろうっつってそれがドガですね。感じですね。
なるほどなるほど。
うんうんうん。
まあ庄司さんにどう絡めばいいんだろうなと思って、庄司さんこの話の中でどう落とし込めばいいんだろうなってちょっと一瞬考えましたけど。
うん、そうですね。庄司さんももうでも長いんですよ関係が。僕プレンティの時から
知ってるん
で。
ああ。
何屋さんになるんですかね。ラーメン屋だそうです。
まあ鉢巻き閉めてるからね。
そうですね。
鉢巻きじゃないけど。
でこうまあ一緒に遊ぼうぜっていう感じですね。ね
うん、
でこのそねまあその最初のキーワードがね、俺らのノリのパンクバンドを組もうみたいな話、うん
はいはい、
だったって僕も聞いたんですよ。
はいはいはい、
で要するに N 間くんがパンクバンド組むってさどんなもんだっけと思ってたの、
うん、
そしたら全然別な手触りだったんで結構驚いたんですよね。なんか
あ そ, うです
それは新鮮な なんか驚きだったんですよね。あなんか
まあなんか
っていうかそれって変わってきてるのそれとも、うん、N 間くんたちのノリのパンクバンドっていうのって、
はいはい、
今のドガなの。
あでも結構近いんじゃないですかね。そのパンクバンドってなんかピストルズみたいな、
うん、
こう分かりやすいその、うんまあ、ジャパニーズパンクとかもああいうイメージあんまりなくて、
うん、
もうちょっとその僕がパンクって言ってたのはもっとこう移行したパンク全盛からちょっと移行したポストパンクとか、
うんはいはい、
まあそのノーウェーブとか、うん、ニューウェーブとか、
はいはいはいはい、
あの辺のがまあ個人的に好きで、あの辺が僕の中でこうパンクなんですよね。
なるほどね。
なんかこ う,
う, いうこ
ごちゃ混ぜっていう、
はいはいはいはい、
とテンションはパンクっていう、
はい、
なんかそのイメージはまあ漠然とあって、
うん、
まあでもメンバーと会って音出してみてどういう風な感じかなと思ったら、まあちょっとこうファンカラティーナっていう か, なんかそういう要素もこう
そうだよね、
なんか入ってきてピックバックみたいな、
はいはいはい、
とかこう、まあ、マキシマムジョイみたいな、
はい
まあ、ああい う, こうテンションにあそこら辺にいいねみたいな好き好きみたいな行こうかって言って
そ, う、ね、それが俺らのノリのパンクバンドっていうことなんだねきっとね、
うんうん、
だからいやちょっとさコロナもあって鬱屈してるからパンクやろうぜってさ3、2、1、ガンみたいなことを想像するじゃん
そうですね
じゃなくてこういうこと
だ、ね、そうはならなかったですね、う
ん、なるほどね、
はい、
いやあそうですねあのなんか僕すでにリリースされてる2曲について思うことなんですけど、はい、まあサウンドはめっちゃかっこいいじゃないですかなんか
ありがとうございます
なんかまあ、ファンクラティーナーだったり、
はいはい
はい、まあそうだねピグパックとかあの辺あるいは
トーキングヘッズの匂いとか、
あ、はいはいはいはい、なんかあって大好きですね。
めっちゃかっこいいくて、あとやっぱりあとサックスはね、うん、大事だよね。
大事ですね。
めっちゃ大事だよね。
大事ですね。
でサウンドの質がもうものすごいかっこよいよくて、で N 間くんの詩の世界っていうか、はい、出し方が随分変わったような気がするんだけど、なんか
はいはいはい、
なんかだってフレンチの時俺は稲妻とか言ってないでしょ。
言ってないですね。
俺は稲妻とかをこれは言い始めたみたいな、なんか
そうですね。
そう、
まあでもそれもそのなんかやっぱプレンティ疲れちゃったんでしょうね。プレンティやってて、いやプレンティ自体の活動は別に楽しかったし、後悔とかそういう話じゃないんですけど、なんかそのいや真面目には書くんですけど詩も、
うんうん、
でもなんかそのなんかや疲れちゃったなみたいな、なんか俺はとか、
はいはい、
孤独がどうだとかそういうスタイルだったんですよずっ
と。まあまあわかりますわかります。
でもそんなに暗くないし、
まあね、まあ簡単に言うとプレンティではだいぶしないけど、どっかではできますよ。できますね。
なんかそういう景色見たことないんですよね自分のライブで、そのうわーってなってるとか、そのダイブとかなってる、見てみたいというのも単純にありますし、もうなるべく意味のない言葉をブワーみたいな、
はい、
本当に意味ないんですよね歌詞も、
はい、
曲のタイトルも、
はい、
バンド名も、意味はないんですよね。
だいぶでも詩の出し方においてはちょっと、なんていうかな、ごめん、古臭く尖ってる感じがする。
ああそうですね。でもなんか
だいぶアプローチ違うなと思って。
ああ、うん、なんかこうわ若いくないので若い子に刺そうみたいな、いや届いたらいいなとはもちろん思いますけど、うん、なんかそういう気持ちではないんですよね。
なるほど、ね、
若い子に刺さるように文字を組んでってはいないですね。だから遠藤さんが刺さったのは結構嬉しいですね。しめしめって感じですけど
っていうかさ、俺たちほら死んでいく世代だからさ、
さそこに刺したとてって
先細っていくから、
ね、いやいやいや、だから、まあ、そこまで深くも考えてないんですけどね。なんかこう、そうっすね、なんかちょっと違う角度つけたいなっていう、その
自分の、あでも角度は十分についてて、でそれの上で僕かっこいいと思いましたよ、はい、
あ嬉しいですね、はい、うん、
今レコーディング中なのね。
はい、ちょうど、ね、はい、おととい、
うん、
撮るものは全部撮り終えて、
うん、
これからミックスっていう感じですね、
うん、
配信でとっくに出てるのは PYG で企んでるじゃないですか。
そうですね、はい、
で PYG ともう一曲カップリングのやつで、あの7インチみたいなシングル出てるじゃないですか。
はい、7インチが、はい、2月の28に出ます、うん、7インチが
2月の28日に出るんですね、
はい、
その後出すものを今レコーディングしてるんですねきっと。
そうですね、その後、
はい、
でもしかしたら、
はい、
さっき納品したからどうなるか分かんないんですけど、
はい、
その2月28日に、
はい、
また別でシングルがデジタル配信されるかもしれない、
うん、
なるほど、
何か事故がなければ、
うん、
おそらく出るはずです。
うん、
はい、また別のがって感じですね。
それってやっぱなんだろうな、今そのうーん狙ってないっていいとは言いますけど、どのぐらいの野望でバンドをやってるんですか。ドガに関して。
そうです、
ね、はい、
でも
あのほらなんかあるじゃないですか、紅白に出たいとか、なんか
そうです、ね、
いろんな野望があるじゃないですか、なんか、
なんか、うん、これからゆっくり野望作っていこうかなとは思ってますけど、でも周りの人にその聞いてもらった人に、
はい、
日本ではウケないって言われたので、
うんうん、
まあ、なんか海外は行きたいなみたいな。
なるほど、
うん、まあ、海外、まあ海外を拠点にとはあれですけど、海外行ってみたいなみたいな、海外でライブしたことないんですよ。
うん、
そういうのもやってみたいなとは思いますけどね。
う
そうですね。まあまあまあ。いやいやいや、はい、なんかね。
なんですか。
いやいや、なんかね、
うん、
まあまあ親切なおじいちゃんみたいなことを言うとですね、
うん、
君たちは会議に出た方がいいよってよく言うんですけど、はい、よく言われてるバンド 見るんですけど、はい、じゃあどうやったらいけるんですかって、うーんみたいな、
そう、ね、
頑張れみたいな、ね、
どうやったら海外に行けるかも、ね、よくわからない
し、とりあえず知ってるレーベルに片っ端から英語で手紙出せみたいな、え、そんなことみたいなさ、
まあそうですよね。まあでもそういうの今までしたこともなかったから、はい、そういうこともなんかしたりしたいなっていうのは、
まあ、比較的10年前よりはだいぶハードルが下がってますけどね、
うん、
特にアジアに関しては随分下がってるような気がしますけどね、うんうん、なんか
海外でリリースするとか、
はいはいはい、
海外行きたいなんか方向あるんですか、どこ、
まあでもイギリス、そのヨーロッパは行きたいですね、
うんうん
うん、全く通用しなくてもいいんですよね、その自分たちの音楽が、
はいはい、
なんかそういうのも、
はい、
とにかく行って味わいたいみたいな、
うん、
挫折をくださいっていう
挫折からですか、
挫折でもいいんです、その
ちょ、なんだっけ、挫折をくださいだっけ、
違う、分かんないですね、
なんだろうそれは、
翼か
翼をください、
今だ私のだ、
今ある野望としてはそうですね、うん、うんうん、
ああ それ面白いね、それ面白いね、
うん、売れたいとは思いますけどね、
はいはいはい、
まあ、フレンティの時からずっとそうですけど、
はいはい、
売れたいとは思ってるんですけど、
はい、
なんかどうでもいいから売れたいっていう思えないんですよね、なんでもとにかくみたいな、
うんうん、
まあこんな話するもんじゃないですね、まあね
いやいやいや、やっぱりほらね、ずっと和食を修行してきた方がですね、うん、今タピオカが流行ってるからって言ってタピオカ屋になるわけにいかないじゃないですか、
そうですね、
っていうことと一緒です、違います、
近しいとは思いますね、近しい
優しいじゃん、
どういうことですか、優しいじゃん
全然違うって言われることってドキドキして
ほっとしちゃったはい、あれですね、このアナログ版7インチシングル PYG 夏の支度が発売されるのが2月28日、うん、でその後3月8日にアナログ発売記念ワンマンライブが池袋であるんですね、
うん、はい、
ライブインロサにて開催で、藤原くんが今年結構動くっておっしゃってたじゃないですか、
はいはい、
うん、
もうまさに
動きたいなとは思います ね
遠藤さん、ライブ見れるよ、ライブ見れるよ、
うん、ちょっと待って、今ちょっと
スケジュールを確認、
そう
ライブが見たいです、
ぜひぜひ来てください、
うん、いけるかな遠藤さん、
うん、
3月の8日ですよ、
なんかフェスとかも、
ああ、
もう書いてあった、
うんと、 UKP ラジオの収録が入ってたんで、これが早めに6時にアップすれば
いけますね、いけますね、
よろしくお願いします、はい
どんな感じのなんかライブになりそうな、
そうですね、うん、あの持ち曲が今、うん、12曲なので、うん、まあフル出場っていう感じの、うん、カツカツの
いいじゃないですか、ね、いいじゃないですか、
カツカツのワンマンライブを支援したしをする羽目になったというか、
なるほど、
はい、そういう感じですね、もう全身全霊という感じです、
うん、
はい、ぜひぜひ
楽しみですね、ライブ
結構楽しいと思うんですけどね、
うん、なんか
まだそんなにライブもやってないんですよね、
何回目ぐらいなんですか、
何回目なんだろう、10回は絶対やってないです、
そっか、
はい、ので、うん、もうやりながらなんか良くしていくっていう感じですね、うんうん、
なるほど、
基本的にはライブは好きなんです、
ライブ好きになりましたね、
うーん、ちょっと待って、
嫌いでしたライブ、
どの時、
プレンティの時
あ、そう、
うわー、なんか、
あ、そう、
あ、嫌いまではいかないですけど、
うんうん
うん、なんかやっぱこう、そのまあ自分たちのそのスタイルがそのこうなんていうんですかね、こう 遊びがないっていうか、
うん、あ、分かる、うん、それは分かります、うん、
ミスも許されないし、はいはい、いらない MC も許されないっていう、うん、まあ、別にそれがそうしようと思ったっていうか、まあ、なんかそう自然とそうなっていったっていうか、
そうね、バンドとお客さんとの関係性の中にでも、うん、そういう風に なっていった、それを求められてたと思うし、
そういう風になってて、そういうライブをずっとやってて、自分の中でもライブとはそういうもんだ、自分たちのライブはそういうもんだってなってたのが、こう結構な苦しいとも違うんですけどね、うん、こう緊張感がありすぎるというか、うん、その準備が必要すぎるというか、
うん、
なんかそういう感じだって思ってたのが最近ようやくなくなってきて、
うん、
なんかあもっといい意味で適当でいいなっていうか、うん、
はいはいはい、
なんか、うん、
いいですね、
うん、
ミスがあった方がむしろなんか面白いなっていうか、うん、
ライブだなっていうかね、
っていう感じがするようになってきましたね、うん、だんだん、うん、
なるほどね、いいじゃないですか、
見てる方は意外とね、そうライブならではのハプニングとか、
はい、
予想だにしないこととかが結構嬉しかったりするんですよね、
は
い、楽しかったり、
ね、
そうなんだよね、
ようやくそれに、
うん、
やる方としても見る方はもちろんそういうのが好きでしたけど、
うん
うん、やる側としてもなんかそう思えるようになってきて、
うん、
いろいろあった方がいいっていうか、
うんうんうん、
3月8日の次のライブもぼちぼち決まってるんです、
はい、いや全く決まってないですね、なんかあのいや漠然と、はい、フェスに出たいよねっていう話にはなるんですけど、うん
はいはいはい、
なるんですけど、はいはい、フェスどうやって出るんですか、どうやってフェスってなんか申し込み方法とかあるんですか、なんか普通
あるのかな、
この間はなんか3月のフェスに申し込んでみたら普通に落選して、
はい、
フェスってどうやって出るんですか、やっぱ受かんなきゃいけないんですか、試験に、
いやそんなことないです、そんな方がそんなことないです、
フェスちょっと知りたいんですよね、フェスの出方、
え
いやなんかその辺のなんかないですかね、応募方法みたいな、
フェスはやっぱりなんかそのやっぱ個別のつながりですよね、
まあそうです
ね、やっぱこのフェスはこの人がこのプロデューサーが認めればいいみたいな、だからその人にまず音を届けるところから始まるっすよね、なんかだから割とそのなんていうかな、順調に成長していくまではちょっとこれかっこいいから聞いてよみたいな、
はいはい、
よかったら出してよみたいな、そういう関係性みたいな話ですよね、なんか
じゃあまだフェスにまだリリースもして全然してないので、
はいはい、
まあ、ちょっと気が早いのかなっていうのもありつつ、まあ、かといってワンマン、まあ、やりますけど、
はいはい、
ワンマンばっかり切っていっても、
はい、
なんかなっていう、その、
うん、
どうなんだろうみたいな、いろんな人になんか一回見てもらいたいなっていう思いはあるんですけどね、うん、まあ、フェスなのか対バンなのか、
うん、
まあそうですね、だからなんか僕やっぱプレンティとかはちゃんとあの美しい閉じた世界だったからフェスいらないんじゃないかなっていう気はするけど、これはみんなでワーワー言って踊れる音楽だから、
うん、
フェスとかはあの結構出るといいことありそうな気はしますよ、
あ、
はい、
うんうん、
出たいっすね、
はい、
出させてくれないですか、
あのねあの僕に言われてもちょっと難しくないっす
ですよ、
僕がやってるわけじゃないん
で、そう、ね、
出たいですよね、うん、いやなんか勝手にね呼ばれるもんだと思ってたんですけど、そんなはずないですよねっていうのに最近気づいて、
つながりですか、
でも僕結構ですね、うん、ドガに関しては、
はい、
あの異常な応援団のつもりで
い
るので
、うん、いいですね、
あの
嬉しい、
言ってますけどね、
うん、
本当ですか、
いろんな方々に
いいよってね、
じゃあそれが、
はい、でいろんな反応があって、はい、いいよねっていう人と、うん、あのプレンティーの時の方が好きだったなみたいな
まあでしょう
ねまあまあそうだねだいぶ変わってるからね、いやいやそんなこと言わないでみたいなさ、うん、みたいな話を繰り広げてます
よ、うん、はい、UKFC とかねあったりするんですかね、ですかね、
お願いしますよ
ちょっと待って、
気が早すぎますよね、
お願いしますよ
なんかそんな話もあったりすんのかななんて今勝手に思っちゃった。
いやいやいやいや、プロデューサーがね、
う
ん、
そうですよね、
それはアイアンっていう
人がね、アイアンがね、
アイアン、
そこにほら応援団の遠藤さんが言うのかなって。いいよ、
アイアンと僕だとほら上司と部下の関係になっちゃうから。
そうだね、
なんかなんかね、
出しなさいようになっちゃうもんね、
なんか
応援する
の
ね、
なんかそうそう
そうだね、
うんうん、
じゃあ僕が行きます、ね、連絡先を教えてくださいアイアンさんの連絡先
を。江沼くん江沼くん、
はい、
ちょっと思い当たる節ないですか、そのアイアンさんの連絡先を教えてくださいっていう前に、
はい、思い当たる節、
うん、
知り合いってことですか。
いやいや違くて、僕とあなたはまだ連絡先交換したことないじゃないないじゃないですかって。
まずおはようかげと。
ちょっと
確かにそうでしたね。
ちょっと
じゃあしましょうね、これをこれしましょう。
いやいや、そうでからじゃないと。
確かに
アイアンの連絡
先失礼でした、
教えられない。
そうね、
まずはね、
確かに。
あ、じゃあ今日連絡先を交換するね。
通り過ぎて、ね、アイアンにたどり着くっておかしいだろ
俺のこと踏み台にて。
失礼しました。
いやでも良かったですね、遠藤さん。じゃあ、
はい、
連絡先聞けることになりました、
はい、突然話はアートスクールの話に、
はい、
飛ぶんですけど、
はい、
木下くんって案外昔のちょっとしたことをずっと覚えてるタイプなんです、
はいはいはい、
でプレンティのツアーにアートスクール行ったんです、
うん、
あれどこだっけ、九州かな、
鹿児島だったと思いますね。
行って、
はい、
後輩のプレンティがアートスクールをゲストに呼んだんです、
は
い、だからどういう間違いか分かんないですよ。アートスクールのマネージャーが間違ったかもしれないけど、
はい、
アートスクールのメンバーがちょっと今日あの、ね、呼んでくれたプレンティさんに挨拶に引っかかってアートスクール木下が、
はい、
プレンティの学院連れて行かれて、
うん、
で今日はありがとうございましたで木下はもう10年15年ぐらい経ってもなんか俺プレンティに挨拶させられたんだよね今でも言うの。
今でも言うの。
それ東京ですね、八王子ですね。
八王子、
そうそれありました。めっちゃ怖かったんですよ。でも別に僕らはそんな
多分分かる
僕らは何も知らなくて、
そうだよね、
多分八王子のライブの時にあと、うん、アートスクールと、ノベマーズの、
はい、
でも俺ら主体だったような感じはしないんですけどね。多分僕らのが呼んだって感じでもないんですけど、鳥アートスクールで、
うん、
それかっこいいで、うんうんうんうん、
でその前がノーベンバーズで、
うん、
一番最初僕らみたいな。でライブ終わって、
うん、
その時はそのすごい不機嫌なのは分かったんですけど、うん、なんでなのってマネージャーさんに聞いたら、うん、そのアートスクールがそのプレンティの楽屋に挨拶しに来たらプレンティがいなかったと、
うん、
で挨拶しに来たのに、
うん、
わざわざ先輩が、
うん、
しかもいないってどういうことなんだみたいな。でノベマーズすごい仲良くて、
うん、
その当時から、
うん、
でちょっとみたいな、助けてノベマーズみたいな感じで聞いたら、
うん、
いやいやまあなんかそれは手違いだよみたいな、
うん、
気にしなくていいよみたいな、
うん、
本当ですかみたいな、すごいものすごく失礼なことをしたような気がするみたいな、
うん、
僕の知らないところで、
うん、かる。
それからすごいアートスクール好きなんですけど、
うん、
今も好きですけど、うん、うまく上手に話せなくなりました
、ね、
あれ以来。でもその後にでもアートスクールのツアーに呼んでもらったりとかしたんで、
うん、
まあ話したりはできたんですけど、
うん、
そのわだかまりがこう取れた感じはしないんです
なんかね、
そうなんだ、
なんかあれさえなければきっと
ちょっと覚えがちなんだよ
え、だって対バンした時とかにさ、そういえばさ、はい、みたいな感じでそのライブの話とかしなかったの、挨拶。
いやでもね、言えなく、そのプレンティってドラムが最初抜けて、
うん、
あのシロップの、うん、中畑さんにサポートしてもらってた時があって、でその中畑さん経由でその後話せてる感じは、中畑さんが力さんとそのつながってるから偶然こうしゃべれるみたいな感じだっただけで、なんか本当だったらもっと仲良くなれてる ちょっとセッティングしてくれないですか。
今から
でも、ね、いくらでも、いくらでも
今からでもそこないですよね。
まあ謝罪
っていうか、謝罪じゃなくて、謝罪じゃなくてすれ違い、いやすれ違いよね。
なんか本当、
い
や、すいませんみたいな、本当多分本当に19歳の時だったんですよ。で、アートスクールなんて僕の青春時代聞いてた、その人たちといきなり、なんか対バンとかそういうイベントで一緒にやらせてもらうみたいな、
そうだよね。
でもルールがわからないっていうか、その挨拶のルールとか、
そんな挨拶とかもするの、リッキ
ー。な、多分ね、とどっかの誰かのスタッフが、まあちょっとせっかくだから挨拶しに行こうぜって誘ったんだと思うんだよね。
そういうね、うんうんうん、それで行ったらっていう話だ、本当じゃあすれ違いだね
っていう。そうそう、だから誰も悪くないの、誰も悪くないのになんかそういう記憶だけは残って
る、リキのね。
そうか、
なんだろうね。
じゃあ未だに、まだリキさんはあれなんすね。
いや、怒ってるとかじゃないでしょ、そのちょっとプチネタにしてない。
まあそれあるある
そう、今でも言う感じって、
そうそうそう、
プチネタにしてそうな感じを過ごしますけどね。でもあれですね、じゃあ遠藤さんと N マくんが連絡先交換して、
はい
ね、まずじゃあリキと何か、
はい、あのまずリキさん
と、ね、回って、でその後アイアンの
仲間を、ね、解いて、
解いてアイアンの連絡先も
聞いて、みんなで仲良く、
ね、
はい、ゴールインということで、
よ
かった、ね、よかったですよ。
いい
んじゃない
、すいません。
いいえ。近況を伺いますけどですね、毎日やることがあって非常に楽しいとアンケートに書いてくれてますが、とても充実した日々を過ごしてらっしゃるんですね。
すごい文章ですね。
どういうこと？
どういうことなんですか？
いや、すごいですね。
今一番楽しいことは何なんですか？
今一番楽しいことは何ですかね。でもその前の事務所に、悪口じゃないですけど、前の事務所にいた時ってやっぱその自分のバンドの活動以外は認められてなかったんですよね。
はいはいはい
はい、
音楽的な、
はい、自分のバンドの曲を作るか、ライブをするか、っていうことしか、まあ、そういうルール、
まあ、そういう流、そういう流派ですよね。
はい、流派、
はい、そういう流派です。はいはい、わかります、わかります。
まあその時はまあそれで別にそういうもんだなと思ってたんですけど、今はもうルールがないので、なんかこういろんなそのコマーシャルのとか、他のバンドのプロデュースをさせてもらうとか、なんかいろんなそのそれこそ他社の人たちと会うこと、会ってその制作をするっていうのが人生になかったんで、でも本来したかったんですけど、なんかそれができているので、でき始めてるというか、それがすごい、やることはたくさんあるけどすごい楽しいんですよね、やりがいを。だからこう他の会社のバンドとかと仲やること、仲良くなることがないんですよね。なかった
、
でも今はなんか割といろんな人と年齢も全然違くて、っていうのがなんか新鮮なんですよね。
なるほど、ね、
改めてそれが経験できるみたいな。
フレンティの時とかって対バンも本当にしてなくて、で本当 UK の、UK プロジェクトのアーティストってたまたまこうだけですよね、多分呼んでくれて。当時キノコ帝国とかも呼んでくれたりとか、
まあ、さっきノーベンバーズと一緒にやったり、ね、
とか、アートスクールもそうだし、でシロップは一緒にやってくれたりとか、
はいはい、
制作関わってくれたりとか、
はいはい、
もう全部 UK なんですよね。それも遠藤さんが言ってくれてたんですかね。
違うよ。
あ、違います、うん、なんかいつも UK、 テレフォンズもそうだし、
あ、そっかそっか、
そのシャン、あ、今のアレキサンドロスとかも、仲良く、よくしてくれるし、全部 UK なんですよね。
そっか、
なんで僕 UK じゃないんですかね。
え、
いや、知り合い、 UK なのかな、
知り合いじゃなかった
。俺 UK なんじゃないですか、もしかしたら。もしかしたらもう
すでに
ハンコ押してないだけで、
だけで
押させてくださいよ。 反抗。
いやでもちょっと待ってプレンティーの時はやっぱもうちょっと内省的で繊細で、あんまり話してもなんか口聞いてくれないだろうなみたいな感じはステージ上から漂って
イメージですよね。はいはいはい。
で今はそうでもないのはバンドが変わったからなのかもしれないし、人がちょっと変わったのかな、どうなんだろう。
でも
なんかさ、プロデュースとかさするタイプに見えなかったの。なんか
でも、そのプレンティの時からもやりたい、やりたいとは言ってたけど、そんな甘くねないよみたいな、そんなできないよみたいな、させないよとは言われてないけど、まあそういう感じだったんですよね。気持ちはあったんですけど、別に性格が変わったってこともないですし、こういう感じなんですけど、でやっぱワンマンライブが多かったし、
そうだね、
やっぱ関わる言葉で、っていう感じなんですよね。まあそれはそれで楽しかったし、得るものももちろんありましたけどね、っていう感じなんですけどね。
なるほど
ね。はい、今日印鑑持ってきてないですけど。
いやもう印鑑廃止されて
印鑑廃止されてるんです。
廃止に向かってるじゃないですか、世界は、
はい、
世界は、
ね、はい。
江沼さんだって意外とハンコ屋さん多分当日ですぐ
ありますかね。
あるんじゃないですか。
江沼
難しいかな、珍しい。
江沼日本に600人ぐらいしか、
珍しいんだ
みたいですね。あ、そんな初めてみたいな感じしないですか、江沼。
あ、でもそう考えると知り合いにいないかも。
小沼とか井沼とかって、
うん、
大沼はいるな、
あ、大沼とかも多いですよね。江沼って、
江沼さんは確かに
ないね、会ったことないですね、江沼さんに。
あ、本当、
はい、
そうか
そっか。
いや
ついでにね、この流れでね、ついでじゃないんですけど、はい、プライベートなこととかも伺いたいんですけど、
はい、
ここにね、好きなことあるけれど、
はい、
人に話せるほどの趣味はないということです
か。そうなんです、それ好きなことはもちろんあるんですけど、なんかこう周りにもっと饒舌に語れる人が多すぎて、なんか自分が喋り出すのがちょっとイップスになってるんですよね今。自分が
グリム、
いや僕よりも詳しいから、
イップス。
そう、イップス。そのこの間このラジオにも、あの雑じゃないですね、童話ですね、
は
い、その雑の、フルが多分ここ、
来てくれましたね。
あの子、まあ仲いいんですけど、もうあの僕あのおいしんぼが好きなんですよ、でも、あいつに会ってからおいしんぼ語れなくなったんですよ。
あいつが
語れすぎて、
分かる、
俺はフルよりも全然好きじゃないと思って、もうおいしんぼ楽しくなくなっちゃったんです
よ。取られ
たんだ。テレフォンズで言うと石毛もそうなんだよ。
あいつもおいしんぼ
出してる、ね、それ15巻でできたやつだ。
そう、もうそういう人がいると
でも言うの、なんか
もういいって、
好きの度合いが頭おかしすぎて、そのあ、じゃあ全然、いや、なんか、好きだよぐらいになっちゃうんですよ。でサウナも好きなんですよ、サウナも好きなんですけど、なんか最近あのヨーキングさん、あの、マゴコブラザーズのヨーキングさんと、その一緒に遊ぶというか、一緒にこの間もお風呂行ったりする、してたんですけど、やっぱ詳しいし、で八井一郎さんとかもやっぱもうサウナ代表芸人みたいな、その偉そうに喋れないんですよね、好きだけど、そのどこどこのサウナが良かったっていう、そのデータ量が違いすぎて、その好きっていうこの気持ちがどんどん殺されていくんですよ。だから趣味はあって、なんかもうちょっと偉そうに喋れてたのに、どんどん喋れなくなってって、だからこのアンケートにも、いやちょっとってちょっと今回はごめんなさい、
そうなんだ、
なって
遠藤さんが今
もうログアウトされました
ね、
完全にログアウトされました。
いや、
その感じ遠藤さんも分かるんですよ。でもあんまり分かんない。
いや今十分にちょっとずつ聞いたし、
ね、
俺は今ちょっとぼんやりしてたのは俺が江沼君と、 風呂に入ったらどういう立ち振る舞いをするのかっていうことを想像して
今ちょっとよそに言ってたんだ。
ちょっと顔をあからめつ
頼みます。
どういうなんでそこまで想像してるんですか。
まだ連絡先も知らないのに
でもね俺そういうその奥ゆかしさはあっていいじゃないですか、うん、なんか
そう、ね、
でもそれ やり始めると自分より好きなもの自分より詳しい人がいると何も喋れなくなるから、
うん、そうなんですよね、まあ、それが
なんか
別に饒舌に語らなくても、うん、良きものとして
そうですね。
ね
でキャンプとか2回ぐらいしたことで俺キャンプ好きなんですよっていう人がいても
全然いいよねみたいなね、
うん、何回行ったの2回みたいな、うん、
でもそういう人、うん、嫌いじゃないですか。
そういう人
そう言ってる人遠藤さん嫌いじゃないですか。
いや俺ちょっとね言いがちなとこあるんです
けどそうなんです、はい、2回しか行ってないけど
僕あの一応知っていやなんだっけ一応、うん、一銃を知るタイプなんで、はい、
ああなるほど
なんか
羨ましいですね、
うん、なんか
なんかどんどんそういうの喋れなくなってるんですよね。
なるほどね、
はい、
勝手なイメージで想像していいですか、
はい、
お料理とか好きそうなんですけど
全くできないんですよね。
全くかなんかすごいこだわりそうなイメージがあって、う
ん、でもなんかその音楽作る人は料理も得意だみたいな、うん、できる、うんって言われるんですけど、なんかめんどくさいのがダメで、そのこれを作るのにこれとこれとこれとこれとこれが必要だって考えるのが体かゆくなるんですよね。
そう、はい、ってなるも
う、うん、やったら好きになるのか、うん、なんかそういうあと味音痴なんですよ、
うん、
リキさんも味オンチじゃないですか。
そうだね、う
ん、一番好きな食べ物チーズバーガーって言ってたんで、
うん、何でも醤油かければいいと思ってるし
僕も一緒なんですよ。だからそのなんかこう食べ物ご飯屋さん行って、
うん、
あこれは醤油だねとか、
うんうんうん、
全くコクっていうのが理解できてないんですよ。コクって嘘だと思ってるんですよ。
嘘じゃない
コクは虚像ですよね。
いやいやある
コクある
コクは
ある
コクは虚像です。あれ嘘なんですよ。
ちょっと待って待って。
誰も多分コクって感じてないですよね。
あるある。
コクって分かんないですよ。コクって味じゃないじゃんっていう。
せめて旨味は分かる。
分かんないです。あ、美味しいってことですよね。
違う。
旨味。
分かった。そっか。じゃあ旨味が分かんないけどコクも分かんないよね。
そうですね、うまみ、コク、まあ、コクですね、一番分かんないのは、嘘つきだって思いますね、コクがあるね、あこの人、嘘つきだ。
ちょっと待って、いや、あのさ、たまにさ、
はい、
演奏にコクがあるとかって言い方ない？
嘘つきがですか？
違う、ちょっと待って、
嘘つきは置いといて、はい、
バンドで、
はい、
こいや、やっぱこのバンドで演奏コクがあるコクがあるよねっていう言い方するときあるよね。
あバンドの味があるねは分かります。
コクはあんま聞いたことない。
味がある
は
分かる、ね、味があるよね、往年のこうアーティストで、うん、味がある歌い方だよね、演奏だよね、
うん、
音だよねっていうのは分かりますね。
コクはあんま言わない。
コクのあるアーティストって
聞いたことあるよ。
コクですか、
うん、
コクね、コクってそう言われると何なんだろうね。よくでもコクがない時煮物だったら砂糖入れろとか言うけど、
そうね、
深み、
深み
ってこと、
深み、
うん、
コクってなんか厚み、
そうそう、
味の厚み、
コクって多分そういうことなのかな。
なくてもいいけどさ、みりんとお酒入れた方がいいじゃん
とか、
うんうんうん、
お砂糖もそうじゃん、
うん、
甘くなっちゃダメだけど、うん、みたいな、甘くならないとその、うん、深みみたいのが出たりする、はい、みたいなことは言うよね。
まあね、
うん、でもどうやってあれ感じてるんだろうね、その辛いとかさ、そういう痛覚とかじゃないからね。
みりん入れたらって多分言ったこと、そんなこと言ったことないですよ。みりんって俺多分今初めて言いました。
みりん買ったことないでしょ。
ないっすね。みりんって何味なんですか。
みりんはなんだよ、お酒をダルクシェの味だよね。なんか飲んだらね、
ちょっとだけ甘みがあったり、あと照りをつけたりとか、あと煮物
照りをつけた
り崩れないようにする。
照りをつけたいと思ったことがないんですよね。
照りね、
照りが欲しいと思ったことがなくて。
そうか、
そうか。
え、照り焼きバーガーの照り焼きバーガーって照り焼きバーガー、
あの照りですか、
あの照り、
うん、あれはソースでしょ。
みりんも入ってるかも。
いや本当ですか、
うん、だってだって和風感があるからね。
照り、
うん、か、照り焼きバーガーの照り。
もう、うん、
ちょっとじゃあ、うん、リキさんに聞いてみます。
リキでもチーズバーガーだからな。
絶対嘘言う
そうね、はい。
ちなみにさ、
はい、
スポーツって何かやる？
今ですか？
前
ずっとサッカー部でしたね。ずっとサッカーでした。
どのぐらいのずっと？
中学生までですね。高校は途中で辞めちゃったので、ずっと
中学生まで。
中学生までですね。
ふみちゃん判定、それずっとっていう。
判定、私としてはずっとは高校卒業まで、まあ、卒業するまでだと、なんかずっとあの若い頃やってたのジャンルかな。
高校の途中で辞めちゃったんですよね。
そうか。
でも結構やってたってことですよね。
やってました。小学校の頃からずっとやってて、でも辞めちゃいましたね。
結構やってた。
そうだね。それって時代的に誰時代？
選手ですか？
なんかペレとかさ。
あ、でも僕茨城出身なんで、あのジーコ、鹿島アントラーズ、ジーコはやっぱ結構そこらあの銅像があって、ジーコの。
ジーコ像がある。
ジーコ像ある。ジーコ像あるんですよ。デパートの意味わかんないところに意味わかんないジーコが。はい、何の意味もないジーコが。はい、無駄ジーコ。
無駄ジーコ。
無駄ジーコ。ジーコの無駄遣いが発生した。
はい、結構四方八方にあるってこと？じゃなくてその一軒だけ？
僕がよく行くとこには結構無駄なジーコがありましたね。
いくつか。
いくつかありましたね。
ジーコすごいね。
すごいね。
ジーコ、でもジーコはやっぱ神様でしたね。
まあどこも含めていろんなプロデュースとかもやられてますけれども、
はい、
ここから先今後やってみたいことって何かあります？
まあでもそのさっきもうお話ししたやっぱフェスとか、
はい、
ドガとしてフェスに出たいっていうのと、あとやっぱ海外でライブをしてみたい、うん、単発でもいいのでしてみたいのありますね。
なるほど、
うん、まあ、フェスの出方も分かんないですからね。はありますね、
まあ、フェスの出方は何かあると思うんですよね。海外はやっぱ最初持ち出しじゃないですか。
何ですかね、うん、
持ち出しのパターンが多いっすよね。
うん、どんな形でもいいんですけどね。なんかプレンティの時に1回だけ台湾でライブさせてもらった、
うん、はい、
それもなんかもっとちゃんと聞いとけばよかった。なんで台湾でライブができたんだろうって、
はいはいはい、
よくちゃんと聞いとけばよかったなと思って、なんでできたんだろうって。
それは台湾でプレンティのことが好きな人がいたからです。
かその方が呼んでくれたのかな。じゃあ割と時間かかりますね。
だからその、ま、やっぱ海外の場合だとなかなか線になりにくいんだけど、ピンポイントで例えばプレンティが好きとか、あるいは動画が好きみたいな、ピンポイントで好きになってくれる人がいるんですよね。なんかでそれを点を集めていくと線になってツアーまで成立するわけじゃないですか。だから最初は台湾に1回呼ばれたから台湾に行くみたいな、
一人の
まあ会社のイベンターみたいな人もいいし、個人イベンターみたいな人もいいけど、その人が呼んでもらってその人をめがけていくみたいなこと。だからどっかで、そうですね、アプローチすることもできるし、大抵の人は引っかかる、向こうが気づいてくるのを待つみたいな。
あ、そうか、待つの。
でもいや、だから積極的にアプローチすることは可能ですよ。なんか
そうですよね、
はい、
何かしらアイアンさんにじゃあ
いやそれはアイアンじゃない。
あ違う。そういう別の。
それはアイアンじゃない。
アイアンは海外じゃない。でもこう日本にさ海外アーティスト呼んでる人とかに、うん、例えば友達がいたり
したら、はいはい、
その人は日本に呼んでる人だけど、
はいはい、
まあ行ったら同業の海外の人とかのつながりがあったりする、はい、そういうのもあったりしそうだよね。
そうなんですよ ね、うんはい、だからこれなんだろう、やっぱさ自分とこで自分とこのものってさ、やっぱ結構さ押さなくちゃいけないんで押しにくい場合があるのよ。なんか、
うん、
どうせあんたんとこのもんでしょみたいなさ、
うんうん、
でよその、うん、例えばドガみたいなのとかは気軽に押せたりするわけな、
そうだね、
なんか、
う
ん
う
ん、うちのいやだからこれ、ね、八百屋だって、いやうちでは取れないもん、うちで売ってない野菜だけど、こういうでこの刺身美味しいよみたいなさ、うんうん、えちょっと待ってみたいな、八百屋が八百屋のものを売らなくてこの刺身うまいって言うんだったら本当にうめんじゃねえかみたいなさ、
うんうん、
そういうなんか
利害関係が見えないからこそ、そうそうそうそう、なんか純粋に
自分関係ないけど、うん、みたいな、そういう意味では、うん、遠藤浩一はちょっと使えるかもしれないですよ、
うん、ごちそうさまです。
早いな。
今回はドガから榎沼さんをお迎えしてきましたね、うん、UKP ラジオそろそろ別れの時間です。
はい、ね、いかがでしたでしょうか。
いやなんか本当、はい、すいません好き勝手話し
ちゃって、いやありがとうございます。
全部切ってもらっても構わない。
いや全部切っちゃダメ。
すいません本当楽しかったです。
全部切ったら困る
じゃん。困っちゃうよ本当に、ね、
楽しかったです。
よかったです、
ね、よかったです、はい、本当ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
皆さんからの感想もお待ちしております。ハッシュタグ UKP ラジオつけてポストしていただくかメッセージフォームからお送りください。 UKP ラジオの X トップに固定ポストしてあります。そのリンクから送ってください。
UKP ラジオは UK プロジェクト遠藤浩一と
ポリシックスふみがお送りしました。